それでは摩訶般若波羅蜜多心経、33ページですか。無垢集滅度無智薬無徳異無聖徳子、無聖徳をもってのゆえに菩提薩多般若波羅蜜多によるがゆえに心無けげ無けげ心無けげ心無けげのゆえに無垢不恐怖あるなしオンリー一切天道無双不行涅槃三世生ず般若波羅蜜多故俗阿耨多羅三蔑三菩提。無垢集滅度ってな、この世は苦しみであるっていうんです。すべてが苦しみであるっていうんです。苦しみの集大成、まあ哲学宗教はじめみんなそういうことですね。それを集めて体系化して、じゃあそいつを滅する方法を考えるわけです。でそれをどうというと、人間世界の手続きの面倒くさです。そんなことは人間以外誰もやらんです。でたとえどんなにこうよかりそうなことをやったってね、一長一短でそれによってかえってますます面倒事が生ずることは人間の歴史が証明するところです。まあ人類、まあだいたい10万年ぐらい見ときゃいいですかね、人類史っていうの。私はもうなんか感心するのはね、アルタミラの洞窟壁画なんていうのね、見てるとあれは宗教としてはなんか最も端的な気がします。あれ柳生の絵とかね、鹿の絵とか洞窟に書きつけてあるんでしょ。あれは呪術師という階級があって、真っ暗がりに松明をつけながら現れ描くんですけれどもね、まあとにかく近代絵画有史以来の絵画の全てを網羅してる面白いピカソもあれば、南画もあれば、本当に、写実そのものもあるんですけどね、洗練されています。特にこう柳生の絵なんか見るとこう命のやり取りがあるんですか、本当になんていうのかね、力強さといえば後世の絵画なんかの比べ物にならんです。ほいでね、なんかああいう絵一つ見てもね、涙のひとしずくのような、筆舌を絶する感じがあります。あれはまあ人間というものがね、まあ直立歩行になって地平というものをこう獲得する、 個人というものにこう、発展するんですか、慣れ下がるんですかね。そうするとね、こう改めて一個じゃ何にもできないっていうことに気がつくんですよ。それでもってこう工夫が始まるんですけどね、人間天然バラバラをこう何とかしてひとまとめにしなければ力をも出ないっていうことがあります。それでこう宗教が始まるんですけれども、まあ唐哲っていうのがあります。インドの神様、亀甲ってね、亀の甲を焼いてね占う奴隷を30人生贄にしたらどうだって言ったら、占ったらダメと出た。50人にしたらどうだってダメと出た。で100人にしたらどうだって占ったらよしと出たから100人ぶっ殺したってね。まああれ白川さんっていう人が漢字のね、研究した人なんですけど、学者といえばね、まあ大体学者ってろくでもねえものしかいねえけどな、まあろくでもねえものって言ったら坊主が一番ろくでもねえけども、その学者の中で白川さんっていうのは、どの学者であるなと思う珍しい人なんですが、あれ分かんないとねトレースするんですよ、漢字をね何百回となくただ書くんです。そうすると俺漢字の方から教えてくれるっていうんです。私は学者っていうのはそういうもんだと思いますけどね。頭働かせて弱く因縁立ってな、あっちの知識こっちの知識を結びつけて点と線をな、なんとかこう網羅して、てめえの手柄みたいにしてとくとくと論文を書く。論文というものの非常に粗悪で殺伐でナチュラン、あるいは歴史の教科書もそうです。世界史なんて文章の本当にナチュラルっていうのを気がつかないのかなと思います。なんかわしは余計な話しとるな、法事で酔っ払ってるからだ。その白川さんの道という字があります。なんで道に首があるんだっていうとね、村の外れにね悪霊が来ないように人間の首切ってうずめてあるんです。だから首に真珠がついて道になってるって言うんです。なんでこんなことしなきゃいけないかって言うんです。インカの神様もそうです。とにかく生贄の心臓をえぐり出して、祭壇に備えないと神様言うこと聞いてくれないっていうような、そういうことから見ると全体をつなぐ手段としてアルタミナ洞窟の壁画っていうのは非常に優れています。とにかくそうして柳生の絵を描く、こう絵を見るだけで分かります。こう棒画の上に描くんですよね、あれ。これで描き終わると全体がまとまってるんです。そして狩りをするとね全体手足の上に一致するんですよ。私は宗教っていうの大嫌いだけども、このクロマニオンどもの宗教っていうのは素敵だと思います。ずいぶん長い間続くんですけどね、まあ絵を描くことも練習して、そういう呪術師という階級をね訓練したらしいんですけどもね、もしうまくいってた社会だと思います。後のギリシャの アテナへの民主主義なんてね、どうもちっとも信用ならないです。この頃ようやくそれが詳しく調べられて、まあ結果としてはなんだこれやっちゅうことになったらしい。もうでもね、これ毒殺されたソクラテスなんちゅうのをね、感心するところがあります。今の世の中で一番必要なのはソクラテスかもしれんです。誰彼がこうみんな分かってると思っている。インターネットなんか見るとね、ヤフー掲示板だ、ミクシーだ、2チャンネルだやるとね、みんなご意見ごもっとも、ちょこっとなんか言うとね、100万ドラ文句言っている。分かってるつもりなんです。ちっとも分かってない。今の人、その自分が何にも分かっていないんだっていうことをまずもって知るべきだと思います。その点でソクラテスっていうのは今のように必要だと思うんですけれども、そうすると今度ソクラテスと禅宗と同じじゃないかという人がいるんですけどね、ちょっと同じじゃないんですよ。ソクラテスはソクラテス、救われるべき人間です。だからそのビトゲンシュタインだ、ハイデッカーだなんつってね、よく入ってくるやつがいる。まあそういうこの思想哲学の延長上にあると思ってるんだね。そうすると一番救いがたいのかな。まあうちにもそんな弟子がいるんで、やってきて、お前な、坊主になるより宣教師になれって言ったことがあった。宣教師になれば直にいい位につけるよって。でもそうやってな、いくら座ったってなっちゃあかんからやめとけってな。ところが大将辞めずにまでやってるな、一生懸命やってる。やっていて、そのうちこの時間分かったらドイツ行って布教するんだって頑張っている。まあそりゃいいんだけどね、本末転倒かな。この、復讐滅道もなしという、これが分からんだね。てめえ何かしらいいことしてるんだと思っている。世の中に資することをしてるんだと思っている。これを極めれば全てに通用する何者か。そりゃもしやしたらそうかもしれん。だけどな、赤ん坊にそんなこと言ったってしょうがない。赤ん坊はオールマイティです。あれ面白い、テレビなんかでね、お母さんと赤ん坊の赤ん坊を抱き上げたりして、赤ん坊がにっこり笑っている情景が出てくるとね、赤ん坊の方が大人なんですよ。あのお母さんの方がね、どっか寂しくってやるせなくって不満足で、赤ん坊が慰めているんです。まあ言ってみりゃ仏の道っていうのはそういうものです。復讐滅道、赤ん坊の技です。ちなく、また得なしってね、獲得物質が何にもないんです。般若の知恵っていうのはね、特別な知恵だと思っている仏教学者坊主みんなそうです。ところがパラミーター彼岸に渡った、渡っているイコール知恵なんですよ。他に 知恵として習うべきもの、働かせるべきものが何にもない。だから対するに間髪を入れずなんです。私が老子に初めて、証言した時にね、私が質問するより前に老子の答えがあったな、面白いんで、壁相手にしてるもんで、何回でわっと帰ってくる。こっちはまだ点でちんぷんかんぷんでわけわかんなかったけど、いやこいつは違うと思ってね、本当にちんちくりんの田舎実さで、恰幅のいい手のだけが取り柄みたいな気がしてたけど、ああこれは初めて父親に会ったなと思ったです。それからまあ老子についてスターもんだ、大体この通りの人間だから、ろくでもねえことばっかりしでかすから、ずいぶん長い間スターもんだしておりましたけれども、障子に会うというのはなかなかのことです。今日の葬式なんていうのは、まあ大宮と数ってんでろくでもねえもんで、まあ本当にまあこんなもの世の中にいるかなと思ったぐらいの男が、やっぱりなんちゅうのか、前世の因縁かな、迷惑かけるやつは死ぬまで迷惑かけるな、接心の最中に葬式になっちまうし、まあ少しは仏に触れたんだから、今度生まれ変わったらきっとまともな人間に生まれて変わってこいという、そういう葬式でありました。この無所得の思ってるゆえに五代去った坊主さっとは修法殺業ねえ、我々はある時突然に悟って真っ平らでスゴロクの上がりと、そんなことないんですよ。やっと修法殺業になるんです。ものみなとにかく何にもなくなった、担いで帰れってね言われる人にならないように、何にもないっていうことはね、言ってみればいても立ってもいられないんですよ。世の中の悲しみ苦しみがあるでしょ、鏡の上に起こるんです。それをねこう耐える、我慢するということがないんです。我慢ってね、言い換えりゃわがままっちゅうんです。老子にね、だからうちの檀家ののが忍耐っていう字書いてくれって言うから、ちょうど老子が来たし、わしは字が下手くそだから老子に書いてくれって言ったらね、忍耐っていう字はどうもなとか言って、妊娠という字を、忍が進むっていう字を書いてくれた。今でも檀家にぶら下がってるけどね、その人はね、普通の人の書いたのと全く違うんだね、あれ黒いとこがあんだけど、ほんと黒いとこがねえんだな、さっとこうしてる。やっぱり自分のない人が書くとないものができるんです。これね、今シード無難禅師について提唱がもう少しで終わるんですけれども、あんなにはっきりした人はいないんです。仏、自分というものがない、何にもない、ただこれだけ、他のこと何にも言ってないです。死んで死んで死に切って思いのままにする技ぞよきって言うんでしょ。あるいは月は月、花は昔の花ながら見る者のものになりにけるかなってね。人は天道といい、仏といい、神といい、如来という、 このまあ大それたありがたい言葉がイコール心、そして心は何にもないってね、ただそう言っている。またこんなのがあります。ある人地獄を問うよ、答えて曰く、身に戸があるを地獄という戸がね、身に棘が刺さるやつな、科学の科っていう字当てる、あるいは尖ってじゃありますけどね。ある人極楽を問う、身に戸がなきを極楽という。ある人仏を問う、信心ともになし、彼聞き返して曰くですね、信心ともになしじゃ死人と同じ、死んだやつと同じじゃねえかって聞き返される。しかり死人と同じ我が修士なりって言うんです。早く死人になってください。どうしてもね、これ何にもないというような言いながらね、何にもなくなってないんです。座りながらね、なんかあるんですよ。それに気がつかないでいる。ここなんです。本当に座って何にもないっていうことがあるんですから、これに向かって参じてください。必ずこう座ろうっていうことはね、よくできてましてさ、ちらっともあれはお釣りが出るんです。それによって迷い、それによってこうこもるんです。何にもないっていうのはね、わし長年坊主やっていろんなやつに会い、いろんなまあとこインターネットなんか得意、いろんな悟ってやついろんなのに会うけどもね、いまだに何にもない人に会ったことがないです。たった一人のそういう人間を抑えなければね、死んでも死にきれん思いがしております。どうか皆さん最短距離にある人方、必ずこれを得てください。他にこの世の中浮世の意味はないです。般若波羅蜜多によるがゆえに心無軽減、軽減なし、心がないんです。だからね、こう座っていて苦しい、痛い、辛いっていうのをね、こう仏様が教えてくれるんですよ。お前まだ何かあるなって。心の上にも身の上にも何かあるから、それが痛い苦しいになるんだよって。だからね、本当新人ともになしになるとね、楽に座れます。今わしと競争してごらんなさい、座るの。わしの方が必ず勝つから、てんで楽ちんでこうやってんだから。わしは年はもう72だぜ、若えのかな、いてえかよいなんて、ちゃんちゃらおかしいです。本当にこれ、わしみてえな、意地汚ねえな、うまいもの好きの遊び好きがね、座ってるっていうのはね、座って楽になりたいから座ったんです。そしたら楽になったの。まことにどうもいかん話で、ほうでもね、これ何やってもね、自分を感情に入れないってことなんだね。何あっても何かある、そいつをね、仏に捧げる、仏のお供え物、あるいはね、虎に食わしてください。虎に食われりゃ痛えよ。痛えかゆいち虎に食われてんです。食われおりゃね、痛くも痒くも何ともないですから。まあこれが心無軽減の実態です。その心無軽減のゆえに無空腹恐怖 あるなし、まあ、恐怖によって全てを表したんだね。だから何にもないっていうのはね、大いばり書いて俺は悟ったから、ちょっとも無垢不だよ、まだお前ら高いなってよってこう言って、こうじゃないんですよ本当に。まあ自分とは何かって聞かれるとね、そうまし、あ、いては情けないもんかな。なんともかんとも人に誇れるものが何にもないんです。どうにもこうにもしょうがないんだけれども、無垢不なんですよ。不思議な現象です。で、オンリー一切天道無双、シャバの世の今迷いごとね、飛脚天道っていうでしょ、妄想を持って自分だと思っている、妄想に引っかき回されている、正式のヌビとチソースっていうんです。それ声色、まあ声色で表すんだね。色即是空の色の方です。これは仏教を得たと言いながら仏教を式でやってる、ね、だから仏教に振り回されて仏教の奴隷になります。それじゃあ全然ほらし、今日もまあなんか坊主ども寄ったくった葬式なんだけど、本山不教心なんていうのがいたけどな、まだわけんない、そうお経の声聞くだけもうやめてくれって言いたくなるんだな。仏を説きながら全然ただもう我欲色欲まるっきりなっちゃいね。そら一声声出しゃ分かるんです。一目瞭然で、そりゃあねシャバの人だったってなんてことだってね、そら分かりますよ。ウグイスの声の方がよっぽどいいです。カエルの声の方がよっぽどいいです。影日向あり横島あり、いやーな声してお経をあげる。まあてめえそんなことにならねえようにね、お経であげてな、お布施もらうんなら人を救える声をあげろと、一体何のためにやっとるんじゃってね。本当にだから坊主道はじきに滅びるな、食えないやつが出てくる、割り食ってこっちもそうだな、まあしょうがねえことだ、こう何百年来ろくでもねえことやってらほら当たり前のこんで遅きに過ぎたっちゅうことですな。みんな道元禅師やだるまさんやお釈迦さんの本当にこう苦心惨憺っていうかね、普通の世間人のね100倍1000倍のね苦労してるんですよ。それのおかげでただ飯食ってきた。今それのな、効き目が薄れちゃった。まあシャバの世で苦心惨憺すりゃいってね、シャバの人間の苦心惨憺じゃね、そら全然届かないんです。まあそういうこったな。どんり一切天道無双空境涅槃。この間テレビ見てたら NHK のね、日本の仏たちみたいのかなやっておったらね、どっかのね、どこだったか忘れちまったけどさ、年に一回なんちゅうのかな、豊作を占う祭りってのがあってね、神主がねのっぱらへ行ってね、 仏さんを持ってくるんですよ。一子相伝でね、隠しどころがあって、そこから持ってくる。それでその蓋を開けてね、仏さんが出てくる。これがね、くだら仏なんですよ。ちょうど日本に仏教が伝わった頃にね、どういうルートか、そのまあ東部だけなんですけどね、伝わってきたくだら仏が出てきた。それをみんなで拝んでね、卑怯なっていうところがちょっとへんてこりんなんだけどね、本当にね、涅槃の像なんですよ。今はそこの庭に一つお釈迦様があります。本当に涅槃像、昔の人は知ってたんです。あっちにある大きなね、お地蔵様がお顔してらしたんだけどね、全く申し訳ないことでした。今の排気ガスで真っ黒になっちゃったから、医者が来たからね、あれなんとかならかった、うん、すぐあれ薬品つけてすぐ洗えば真っ白になるよって言ったの。そうだってしてもらったらね、やっぱり顔を削っちゃうんだね。どっか拭いて見るも無残な顔になっちまった。わしはこんな罪作りして申し訳ないと思っている。昔の人はね、涅槃あるいはお地蔵さんっていう姿を知っとったです。一般人が知っとったです。今の人があやふやになっちゃって、中高年の若いやつはね、おむつしてもらっちゃう、取り替えてもらっちゃう、文句言ってる新成人だし、中高年は曖昧な顔して、まあ金玉抜かれて女はみんなパンスケになるって占領されたから、そういうことなのかな、そんなんです。でもね、このくだら仏の涅槃像です。ふっと笑ったお顔、これ人間の本来の姿なんです。人も花も木も草も空の雲も水も同じって、それは地球の生み出したものなんです。まあ人間はまだ生まれてからね、10万年そこそこしか、まあ800万年って言うけどね、花なんてなんだって1億円からかかっているから、まだ進化の本当の始まりなんです。まあ一旦滅びるにいいんでしょう。でもね、お釈迦様の方はね、それをもう、2000年の昔にね、ニルバナという形で示したんです。言葉じゃ示されない、自分がそうなる以外にないです。如来次郎本願を読んでごらんなさい。そのいきさつがよく書いてあります。まあそういうことです。あのくたら三脈三菩提で、無上正等菩提と言います。はい、人本来の姿です。直接直視鍛錬してください。曲がりくどいことはありません。